風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、こんにちは、開運とパワーストーンの人、トヨピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、さて10月に入りましたが、
はい
はい、春夏秋冬日本では四季がね、秋結構感じる季節だなと思うんですが、
そうですね。なんか、これ撮ってるのがもうちょい先じゃないですか。
はい。
まあ、ぶっちゃけ、当日に流してると思ってる人は少ないと思うんですけど、
はい。
おそらくまだ割と暑いんだろうなって感じします。
まあでもね、10月初旬って結構暑い日多いですよね。
もうね、昔そんな多分ね、暑くなかっただろうなと思うと、うん、ちょっとやっぱりなんだかんだ温暖化してんだろうなって感じしますよね。
します。まあ、最高気温が35度。ですよね、東京は結構。
あ、そうなんですね。
到達するの。
もう本当勘弁してほしいかけど、まあまあでも、ある程度和らいできてるかな。どうだろうな、10月。はい。
希望を持って今収録をね、行っております。
そうですね。はい。
はい。それでは前回は、ちょっとね、ハロウィンっていう西洋の、うん、まあ、イベントに関するお話をいろいろ聞いて、うん、まあ、誕生石についてもね、いろいろ教えてもらったんですが。
ハロウィンのことほとんど話してないですけどね。
まあまあまあ、それもね、はい、ぜひね、前回聞いていただいて、今回、ちょっとね、はい、また真逆で、日本のパワーストーンについてお話聞きたいと思うんですが、はい、日本産のパワーストーンってあるんですか？結構外国とか、アフリカで取れるイメージが強いんですが。
ああ、いやいや、もちろんありますよ。どこでも石は取れるは取れるわけなので、
そうなんですね、
ただやっぱり、不思議なことに、その国とかの、まあ、国柄なのかなんかわかんないですけど、ある程度個性みたいなものはあるような気がしてますね。
ああ、個性とはどういう、うん、
日本産の石って、
はい。
まあ、僕が見る限りとか、まあ、昔はね、なんかもうちょっと、なんていうか、例えば乙女鉱山って山梨の方の水晶ですよね。すごく有名な産地だったんですよ。まあ、日本で唯一のジュエリーの学校山梨にあるんですけど、
はい。
はい、まあ、山梨県が石の産地として有名だったんですよ。
はい、はい。
でももうなんか今あんまり水晶ね取れるような状態。まあ多少は取れるのかもしれないですけど、産業のレベルは無理な状態ですよね。
そうなんですか。
そう、あんまり品質のいいものももう出ないと思うので、でまあ今僕が知る限りで言うと、まあ日本で取れる石ってとりあえず地味な印象がある。キラキラした石が全然なんか日本産ってないよねって感じはします。
そうなんですね。でもイメージですけど、和なイメージで例えば、赤色とかも、なんかこう。
あ、いや、それは赤は、出雲の目のとかの話かなと思うんですけど、あれは大体染色されてるので、はい。
そうなんですか。
天然で赤のものっていうのは割と少ないとは思いますね。
あ、色が
見られる。うん。その色もそうですけど、キラキラしたと透明度の高い石が取れるイメージが日本は本当にないんですよ。少ない。で、まあ、ただまあ、日本産で有名なところで言うと、やっぱ翡翠ですよ。糸魚川の方の翡翠とか、
はい。
まあ、一応今、日本の国籍にもなっていて、誕生石にもなってる翡翠とかですね。あとは、なんだかんだ言っても、やっぱ水晶系とか、最近だと北海道で、ちょっとまあ、オパール系のね、石が、北海道石っていう名前になったのかなんかわかんないけど、まあ、その名前だ、忘れましたね。なんか、ちょっと。
はい。
まあ、そんな感じとか、まあ、取れるは取れますよ。ただ、日本のっていうのは、ちょっとまあ、取れる取れない問題もあるんですけど、採掘権とか、あとその、採掘するための人的なとか、いろんなコスト面が高すぎて、
ま
あ、正直、流通に乗せるのが難しいものが多いと思いますね。
なるほど。流通に乗せるのが難しいっていうのは、うん、まあ、石はあるし、
あると言ってしまうとちょっと微妙なんですけれども。
そこも難しいところだけど、はいはい、日本人のこの人件費であったり。
あと採掘権ですね。
採掘権。
掘ってはいけないみたいな感じですね。国があそこの土地の権利を持ってるとか、はい。
あ、いろいろそういう制度がちょっとややこしくて、はい、なかなかそう、あまり、まあね、イメージもね、結構ないので。
そうですね。例えばその糸魚川付近の翡翠とかに関してもなんですけど、うん、翡翠を掘るために、言ったら穴掘るのはダメなんですよ。だ何かの工事で、まあ、例えばトンネル掘るとか、そういった時の副産物として出てきた石は OK だよっていうような、そんな感じなんですよ。
ああ、なるほど。でも日本の確かに自然を守るための制度なのかなって今聞いてて思ったんですけど。
ああ、まあちょっとわかんないですけ
どう
ど、
でしょう
あ
ね。
とは、なんていうか、墓石とかそういうような、御影石とか、ああいう系の石は、まあそういうなんか、ね、山を切り崩したりとか、まあなんかね、僕ちょっとそこらジャンル違うんですけど、そこは結構産業としてはあるので、なんでまあ、なんですかね、今までに知られてなかったような、どこどこ県のどういう石だみたいなのが、ちょっと流通に多少乗ってきてるみたいなのはあるんですけれども、割とメジャーな、世界的に、まあ、メジャーな系の石とか、まあ、例えば原石の状態で綺麗で、その鉱物が好きな人が喜ぶようなものっていうのは、ちょっと日本は、まあ、あるけど渋いものが多いなっていう。
なるほど。まあ、でもね、それが好きな方もね、もちろんいらっしゃるでしょうし、新しいジャンルとしては、種類としては。
そうですね。まあ、新しくはないですけどね。で、あとは、そうですね、日本じゃなくて、世界のその産地の中でも、なぜここはこんなにアホみたいに石が取れるのであろうかみたいな場所もあるんですよ。
どの地域なんですか？
今だと、もう完全にマダガスカルですね。
そうなんですか。
もう、
動物
やたら
の。
とマダガスカル産の石というか、世界にいろいろ、例えばこの石はここでしか取れないよとか、まあそういうふうに言われてる石が、なぜかマダガスカルから新しく、同じような綺麗なものが見つかったみたいなものが、異常にあるんですよね。ちょっと異常です、あれは。
あ、異常すぎる。何かがあったのか。
だから世界で見つかってる石の、本当に何割かぐらいはマダガスカルでも取れてんじゃないかぐらいの感覚で、マダガスカルから出てる印象がありますね。
マダガスカルね、その動物の豊かな、自然豊かな島だからこそ、国
そう、
だ
だ
から
から、
こそ。
動植物とかもあそこっていうのはちょっと特殊な感じになってるって言われるじゃないですか。で、鉱物もですね、本当にまあもちろん採掘権が緩いとか、人件費とか安いとかっていうのもあるんでしょうけど、まあ、すごいですよね。なんかもちろん国としての面積がめちゃくちゃ広ければあり得ると思うんですけど、なぜあんなに限られた場所からそこまで取れるのかっていうのは、ちょっと最近不思議だなっていう産地がマダガスカルですね。
ちょっとまたね、注目したいところですね。
そうですね。まあ、行ってみたいと思う人とかもいると思うんですけど、大変だとは思うので、行くのであればマジで覚悟してって感じたとは思いますけど、
覚悟っていうのは何ですか？この生き方が、まあ、飛行
行くの
機
も
の
大
機能
変、
の。
行くのも大変だし、例えばトイレとかいろんなものとかですよね。とかがもう本当になかなか、まあ、鉱山別にね、なんかそんな綺麗な場所では絶対ないし。
そうですね。まあ本当に外国、そう、日本の感覚で行くのは、ちょっとね。
ああ、いや、普通の外国に行くくらいの感覚で行くのはやめた方がいいっていう。
なるほど。それよりももうちょっとシビアに、そういう
もっ
感
と
覚
シビ
な
ア
んで
に、
すね。まあね、でもそれでも石のね、まあ、魅力をね、もっと知りたい方とかね。
いや、行かないとも行かないと思う。まあ、聞いてる人の中ではまず行く人はいないと思うけど。
ないですかね。ということで、今日はね、日本のパワーストーンね、ま、かなりあります。そして、マダガスカルから宝石が今はすごくたくさん流通しているという情報
まあ、
も。
宝石というかパワーストーンとして、
出て
ま
ま
あ、
す。パワーストーンですね。
いろいろ、いろんな石が、すごい出てますね。
というね、情報もいただきました。日本のパワーストーンも皆さんぜひ好きな翡翠とか、オパールが北海道石。
っていう名前がついた感じですね、最近。こう2年ぐらい前に。
すごい最近の話ですね。っていうね、いろいろ石もございますので、皆さんぜひそちらも、手に取ってみてください。今回どうもありがとうございました。
ありがとうございます。